皆さんこんにちは。アゲマンコンサルタントの宮浩二です。この番組はアゲマンコンサルタントとして多くのお客様に携わり、サポートしてきたノウハウを生かして男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、婚活、結婚、パートナーシップ、そしてアゲマンになりたい女性やアゲマンの女性に出会いたい男性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手の宮だからこそ語れる言葉をお伝えし、あなたが望んでいるライフテーマを素敵なパートナーと歩むためのヒントを探してみてください。この番組は日本アゲマン研究所の提供でお送りします。皆さんお元気でしょうか。宮浩二です。ポッドキャストアゲマンラボラトリーを始めていきたいと思います。始める前にですね、ちょっと皆さんに、ご報告をさせていただきたいと思います。以前アゲマンラボラトリーにて、ナビゲーターをお迎えしてリニューアルして進めていくということで、お伝えしてやってきましたけども、ナビゲーター担当してくださった方のですね、ちょっとお仕事等にですね、ちょっとまあ影響が出てしまう、まあポッドキャストこのアゲマンラボラトリーをやることで影響がちょっと、まあスケジュールとあると思うんですけども、影響が出てしまうということが、お話をいただきまして、私の方でですね、今後ナビゲーターを務めることをちょっと進めていくのはちょっと難しいと判断しました。で、そして今後はですね、しばらくミア一人で進めていこうという、方向に決めさせていただきました。なのでですね、また今後もゲストを迎えしたりですとか、また再度一緒にナビゲーターをお迎えして一緒にやっていただける方が、まあ、いるかもしれないんですけども、しばらくはミア一人で進めていこうと思いますので、どうぞお付き合いしていただけたらと思います。それでは番組をスタートしていきましょう。視聴者の皆さんからメッセージ、相談、お悩みに関するですね、内容がたくさん届いています。皆さんどうもありがとうございます。本日は、男性からいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。ペンネームがヒロさん、男性の方ですね。では読んでいきます。ミヤさんはじめまして。私は33歳の独身の男です。ミヤさんのあえてひどいことを言って男を試す結婚できない30から40代独身女性に多いアダルトチルドレンとはというブログ記事を読んでミヤさんのことを知りました。私は過去のトラウマが原因で女性と関わることができない女性恐怖症になってしまいました。現在は治療のおかげで以前よりはだいぶ良くなりました。私が女性恐怖症になったのは過去の出来事が原因です。その出来事とは女性にストーカー行為をされたことでした。当時26歳だった私は彼女もいて、その彼女と結婚する約束もしていました。私は当時から口下手で人とコミュニケーションを取るのが苦手で、それを直したいと思いコミュニケーション教室に通っていました。彼女ともっと良い関係でいたかったし、自分の殻を破る気持ちで前向きに頑張っていました。その教室にはいろいろな事情を抱えた生徒さんたちが通っていましたが、私はシングルマザーの女性と仲良くなりました。その女性 A さんは私の家の最寄り駅の路線が同じだったこともあり、教室が終わるとよく一緒に帰っていました。 A さんは両親から虐待を受けて育ったそうで、今まで辛い経験をたくさんしてきたとのことでした。 A さんはいつもたくさんの荷物を持って通っていたので、帰り道に私は親切心からその手荷物を持ってあげていたりしました。その頃から A さんからヒロさんには私のことを何でも話せるし、ここまで過去の話ができた人はいなかったわ。ヒロさんには彼女がいるんですか？ヒロさんがよかったら一緒に食事でもしませんか？と聞かれるようになりました。私には彼女がいたので、すみません。私にはお付き合いしている彼女がいるので、お気持ちは嬉しいのですがお断りします。と丁重にお断りしました。しかし A さんから、 でも私がヒロさんのことを好きでいることは自由だし、勝手に好きでいるので気にしないでくださいね、とメッセージが来ました。私は A さんの言っている意味が分かりませんでしたし、ちょっと変だなと思いました。それから A さんのメッセージが頻繁に来るようになって、私はヒロさんの子供を産みたい、私はヒロさんの彼女としてふさわしいと思いますという一方的なメッセージが来るようになり、私は A さんが怖くなって距離を取るようになりました。それから A さんから、あなたは最低な男、あなたは女性を何だと思っているの、あなたは私をバカにしているの、あなたは私をもてあそんだのよ、地獄に落ちろ、というメッセージが一日に何度も来るし、そうかと思えばひどいことを言ってごめんなさい、私はヒロさんの子供を見たいだけなの、ヒロさんはこの試練を乗り越えられるはずよ、私はヒロさんの彼女としてふさわしいと思います、ヒロさんなら大丈夫よ、私はヒロさんのことを許します、だからヒロさんもこの試練を乗り越えてほしいの、と A さんは、私は悪くない、あなたに責任がある、というようなメッセージをよく送ってきました。その状況になっているのは A さんが原因なのに、私が悪いと思っているみたいだし、さらに私は A さんに対して、さらに恐怖心を持つようになりました。それからしばらくして A さんが突然私の家に押しかけるようになってきました。どうやら私の後をつけて家まで来たようでした。ポストには A さんから手紙をたくさん入れられたり、それを私の彼女が知ってから彼女も不気味がってしまいました。それから A さんのストーカー行為を警察に相談しました。しかしストーカー行為は依然続きました。それから付き合っていた彼女から別れを告げられてしまいました。私は A さんから逃げたいと思っていた矢先、運よく職場の転勤が決まり、夜逃げするようにして引っ越していきました。それから A さんのストーキング行為もなくなりました。しかしまたいつ A さんからストーカーされるかと思うと夜も眠れませんでしたし、その頃から自律神経失調症になってしまいました。それだけではなくて、その出来事が原因で女性と関わることが怖くなってしまいました。これまで好きになった女性いますが、お付き合いしたとしてもまたストーカーする女性が現れたらと思うと恋愛をする気にもなりませんでした。現在33歳になりましたが、私も結婚したいと思うようになりました。そこで皆さんにご相談です。強い依存心を持った女性、相手の気持ちを考えず一方的な関わりをする女性を見抜く方法があればぜひ教えてください。またその女性と出会ってしまった時の対処法があればぜひ教えてください。長文になってしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。こういったストーカー行為とかね、これ男性に限らず女性もね、男性からストーカーを受けるとか、まあそういうことによって異性を、その男性もそうですけど、恐怖症、トラウマみたいになってしまうことってまあたくさんあると思うんですよね。今回はそのヒロさんの方から、そういうストーカー的なことの女性の見抜き方ということであるんですけども、このパターンの女性に関する特徴としては、やはりですね、男性と関わることでその男性の状況とか、あるいは価値観、考え方っていうのは一切関係なく、自分の考え方とか価値観を押し付けたり、自分の言い分をどんどん進めたりっていう傾向があるんですよね。なのでまあ上げまんか下げまんかというと下げまんですよね。なのでちょっとその下げまんに共通するような、特徴っていうのをですね、いくつか紹介したいかなと思います。でその紹介しながら、こういう方と出会えない方法とか、関わらないようにするための、方法とかっていうのをちょっと一緒にお伝えできればなと思っています。ではですね、今回その内容として、10個ほど私の方でちょっとピックアップしましたので、10個紹介したいと思います。まず1つ目ですね、こういった方にですね、女性に多いポイントとしては、何をやってもですね、途中で中途半端で終わってしまうことが多い、 まあ言うなるとですね、目標に向けて最後までその目標達成をすることができないで終わる方が多いっていうことですね。これは何でもそうなんですけども、例えばまあダイエットでもそうですし、まあ例えば何かの資格を取る、あるいは仕事ですね、あるいはまあ婚活でもそうですね。あるところまで、例えばまあ婚活だったらいい人と出会うとかで、出会った後にまあ結婚するとか、うん、自分で決めたゴール達成することにまあ挫折してしまうっていう方ですね。確かにその何をやってる時でもそうなんですけども、そのゴール設定の目標が高すぎるっていうわけでもないんですが、何かこう頑張ろうとした時にも、途中で中途半端に終わってしまうっていう特徴が多いので、もしですね、何かこういろいろと始める方とか、あとまあ仕事転職も何度も何度もしちゃってる方とか、で趣味もいろんな趣味あるけど結局長続きしていないとか、これ人間関係でも同じことを言えるので、いろんな人間関係組んでもまあ良くない状況でいろいろと人間関係を絶っているとか、そういった特徴を持っているので、もしそういうふうな状況とかそういうふうなまあ傾向が見られたら、その相手はちょっと気をつけた方がいいと思います。はい、では2つ目ですね。2つ目はですね、過去の過ちをですね何度も繰り返す傾向があるというところですね。これは先ほどまあお伝えした何事も中途半端で終わってしまうっていうのに近いんですけども、まあ例えば人間関係も、まあ、仕事も恋愛も、まあ、婚活もまあスポーツとか何でもそうですけども、何かをやってで失敗してもですね、その積み重ね、その努力の積み重ねで次の傾向が見えたりとか、あと次の山を越えたりとか、目標達成できなかったものをですねやっと達成するとか、この努力の積み重ねっていうのがあると思うんですけども、こういった方々はですね、何か努力を積み重ねようとしても自分でそれを台無しにしてしまう出来事を自分で起こしてしまうっていうことですね。例えばまあ何回も何回も転職を繰り返している人は、職場の人間関係がうまくいってないとか、で趣味も何度も何度もいろんなことやるけど長く続きしないっていう方は、まあ飽き性っていうわけじゃないんですけども、まあ物事に常に飽きてしまう傾向があったりするってことですよね。で特に人間関係でそういうふうに人と関係を築けないっていうことですと、恋愛や婚活に至ってもね、パートナーシップに至ってもなかなかまあ異性と関わる上でもうまくいくっていうことは少ないっていうふうにも見られがちになってしまうので、何かこう努力をして積み重ねようとしても失敗はしてもいいけども、その失敗を踏まえてこう反省をして、じゃあ頑張ろうとか、そういうふうな出来事がなかなかこう欠如しちゃってる方、そこがちょっと厳しいかなと思うので、その辺もよく見た方がいいと思います。3つ目はですね、愛情や親切心イコール愛だと思ってしまうっていう方がいるんですね。メッセージの相談内容にね、その A さんの荷物をね持ってあげたい、ね、いつもたくさんの荷物を抱えているからといって、ヒロさんが持ってあげたっておっしゃってましたよね。そういった方は親切にされたりすることが自分に対して愛情を持ってくれてる、自分に対してこう愛を注いでくれるっていうふうに直結して考えてしまう方が多かったりするんですね。だから親切にしてあげたりね、こちらがこう優しい気持ちでやってあげたことがイコール愛だと思われてしまうことがあるので、これは本当に勘違いされてしまう。普通の方だったらね、そこまですぐにね親切にされたからね、その私のことを愛してるんじゃないかなんて思う方は少ないと思うんですけども、こういう傾向にある方は本当に惚れやすくなってる方がすごく多いので、そこはですね勘違いさせないためにも、興味がない方、 あるいは自分はですね、この人にまあなんだろうな、タイプではない方とか、恋愛関係を持たないなっていう方は、余計なですね親切心を出してしまうと勘違いされやすいですよっていうのを覚えておくといいと思います。優しい男性はね、特にそういうのが多かったりするので、私もそこですごく苦労したところもありましたんで、はい、ぜひその辺はちょっと、心に、刻んでおくといいと思います。はい、次は4つ目ですね、4つ目はですね、自分の足で立っていない、自立していない、誰かに幸せにしてほしいという依存心が強い方ですね。こういった方はやはり自分が幸せじゃないのはあなたのせいとか、私は幸せじゃないのは結婚していないからとか、この人と結婚すると私は幸せになれるっていうふうに、自分の幸せを他の人の影響でそうなるみたいなことをですね考えてしまう方がいると思うんですね。なのでこう、人の幸せって人それぞれでいいと思うし、ね、みんな違うと思うんですね。なんですけど、そういったものが相手によって左右されてしまうね、ということは自分の自立とか自分の意見がない、自分の価値観がなかったりするので、そういった方はですねかなり依存されやすいかなというところがあると思うんで、ね、出会った時に、なんかその辺がちょっとピンとこないなっていう方がいたら、ちょっと気をつけた方がいいと思います。次に5つ目ですね、5つ目としては、落ち着きがなく待つことができず常に動いてないと安心できないという特徴を持った方がいらっしゃいます。ね、結果を求めて、でもう何も考えずにですね、もういろんなことをやるんですけども、でも結局うまくいかない、後先考えずにもうすぐ行動し始めてしまうっていう方もいらっしゃると思うんですけども、こういう特徴を持った方っていうのが、例えば過去のまあ親に育てられた時に虐待をされたりとか、その中でですね怠けていると怒られたとかね、勉強しないでいたら怒られたとか、なんかこう、なんていうかな、常にこう何か行動してたりね、何か自分がこう取り組んでる姿を親に見せていないとね、親からこういろいろ言われたりとかね、あとはまあ虐待もそうですけども、そういうふうなこう見張られている状況がこう長く続いていたりするとですね、常にこう自分がこう何かを探して動いているとかね、もうじっとしていることはちょっと怖かったり、リラックスしていたり癒しっていうのをですねこう得ようとすると、もうちょっと落ち着きがなくなってしまう。逆にこうそれを得てしまうと自分はダメなんじゃないかと思ってしまう方っていうのが、まあそういった特徴を持てたりするんですね。なので常にこうあたふた動いている、ただそれがちゃんと目的とか計画性があって動いているかっていうと、まあそうでもなかったりするので、まあこういった方はですね、もうせわしなくいろいろとこうバタバタこう動いていて落ち着きがないっていう風な特徴があるので、まあ SNS とかですね、そういったところのまあ活動を見た時に、なんか落ち着きがない人だなとか、ちょっと一緒にいてこうリラックスできないなって思う方がもしいたら、ちょっとこうね、それ以上の付き合いをするっていうのはちょっと気をつけた方がいいかもしれません。今回はですね、ちょっとかなり長い収録になりそうなので、前半後半に分けてですね、前半に、項目の1から5まで、後半に、項目の6から10までを分けてですね、配信したいと思いますので、今回はここまでにしたいと思います。次回もですね、ぜひお楽しみにしていただければと思います。皆さんに、特別なお知らせがございます。今までですね、日本アゲマン研究所では婚活に関する情報を発信してきましたが、 この度はですね、日本最大級の会員数を誇るオンライン結婚相談所の中戸さんとですね、タッグを組んで日本の婚活を盛り上げていくことになりました。そこで今回はですね、特別なご案内をできるということで、皆さんにお知らせしたいと思います。概要欄に載せている、紹介記事の中にですね、キャンペーンコードが、記載されているんですけども、こちらをですね、実際にオンライン結婚相談所中戸さんの入会時に入力していただいて、入会しますと、なんとですね、通常の料金から 20% オフのキャンペーン価格でご利用になれるということになってます。はい、それもですね、婚活が成就して実際にね、結婚相手が見つかって退会するまでの期間、ずっと 20% オフで利用になれるという特別な、限定企画になってますのでね、これから婚活ちょっと頑張ってみたいっていう方ですとか、あと、マッチングアプリやったことないっていう方とかですね、これからですね、結婚相談所に入ろうか、そういったマッチングアプリとか、オンライン結婚相談所、何に入ろうか迷っているという方はですね、ぜひ参考にしていただいて、皆さんの婚活にお役立てしていただければと思いますのでですね、ぜひチェックしていただければと思いますので、詳しくは概要欄にですね、詳細の記事を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。この番組では日本アゲマン研究所の Facebook ページ、またはミアの公式ブログにて配信しております。日本アゲマン研究所の Facebook ページへのいいね、またはフォロー、ミアの公式ブログのメール読者登録をされていない方はぜひこの機会にご登録ください。そしてこの番組では皆さんからの感想やミアへの質問をお待ちしております。日本アゲマン研究所の Facebook ページ、またはミアの公式ブログのお問い合わせフォームから、ポッドキャストのお悩みご質問を選択していただき、質問をご希望される方はお問い合わせ内容に、アゲマンラボラトリー質問係と明記してください。それではまた次回、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。ミアコーチのアゲマンラボラトリー。この番組は、日本アゲマン研究所の提供でお送りしました。